2026年1月2日、金曜日。新年2日目だね。今日の東京は曇りのち雨で、最高気温7度、最低気温2度くらいらしい。前線の影響で天気崩れるみたいだから、お出かけの人は傘持って行った方がいいかも。さて、今日は箱根駅伝の往路だね。午前8時に大手町をスタートして、5区間 107.5 キロで箱根の芦ノ湖を目指す。今年は3連覇を狙う青学、全日本王者の駒澤、出雲連覇の國學院の3強対決らしい。まあ、僕はあんまりスポーツ見ないんだけど、駅伝は年始の風物詩だよね。あと、一昨日の元旦に能登半島地震から2年が経って、石川県で追悼式があったみたい。698人が犠牲になって、今も約1万8000人が仮設住宅で暮らしてるとのこと。復興の道のりはまだ長いね。じゃあ、今日もハッカーニュースで見つけた話題をいくつか。最初は、日本に関係する話題から。iOS26.2 から、日本で WebKit 以外のブラウザエンジンが使えるようになるって話。これ、日本で去年成立したモバイルソフトウェアコンペティションアクトっていう法律に対応したもの。ヨーロッパのデジタルマーケッツアクトに似てるんだけど、日本の法律の方がより具体的で、不合理な技術的制限を禁止してる。違反すると関連売上の 20% まで罰金が課される可能性があるから、Apple もちゃんと対応したみたい。技術的な要件を見てみると、まず Web プラットフォームテストの 90%、テスト262の 80% をパスする必要がある。それから、メモリセーフなプログラミング言語を使うこと。積極的に悪用されている脆弱性は30日以内に修正すること。ポインターオーセンティケーションコードとメモリインテグリティエンフォースメントの採用とか。批判的な視点で見ると、Apple 自身の WebKit って C++ で書かれてるから、メモリセーフ言語の要件を自分で満たせてない可能性があるんだよね。ハッカーニュースでもその点突っ込まれてた。あと重要なのは、日本向けのアプリは別バイナリとして配布しないといけないってこと。Android みたいにシステム全体のデフォルトブラウザエンジンを置き換えることはできない。開発者にとっては、地域ごとに別バージョンを維持するコストがかかる。じゃあ実際に Firefox とか Chrome が日本で月光エンジンとか Blink エンジン使えるようになるのかっていうと、Mozillaは明確に、日本向けに月光エンジン搭載版は出荷しないって言ってる。実装コストの問題らしい。GitHub のイシューには162件のサムズアップがついてるけど、規制遵守だけじゃ実際の選択肢は増えないかもしれない。ヨーロッパのデジタルマーケッツアクトが施行されてから15ヶ月経つけど、まだどのブラウザベンダーも競合エンジンを iOS に移植できてない。Apple が契約上や技術上の障壁を設けてるからだって批判されてる。面白いのは、Apple が日本の規制当局に対しては、尊敬と協力を表明してるのに、ヨーロッパ委員会に対しては敵対的な姿勢を維持してるってこと。日本の法律の方が、プライバシーとセキュリティ保護のバランスがより良いって言ってる。まあ、本音は罰金が怖いだけかもしれないけどね。ちなみに、Apple は Google からサファリのデフォルト検索エンジンとして設定してもらうために年間約200億ドル受け取ってて、これは Apple の営業利益の14から16% を占めてる。ブラウザ市場シェアが 1% 下がるごとに年間2億ドルの損失になる計算。だからブラウザエンジン競争を本気で許したくないのは経済的にも理解できる話。次は 39C3 で発表されたセキュリティの話題。 39C3 っていうのは前回も話したドイツのカオスコンピュータークラブが毎年やってるハッカーカンファレンスね。今回の発表は Bluetooth ヘッドフォンジャッキングっていうタイトルで、アイロハっていう会社のチップセットを使った Bluetooth ヘッドフォンに3つの脆弱性が見つかったって話。影響を受けるデバイスがかなり多くて、ソニーの WH-1000XM4、XM5、XM6、あと WF-1000XM5 とか、マーシャル、JBL、ボーズ、ザブラ、バイヤーダイナミックとか、29製品、10ブランド以上、推定で全世界300万台に影響があるらしい。ただし、AirPods はアイロハチップを使ってないから影響なし。攻撃手法の流れを説明すると、まず攻撃者が BLE 経由で近くのヘッドフォンに接続する。これ、ペアリング不要で、ユーザーへの通知もない。 次に、レースっていう独自プロトコルでフラッシュメモリをダンプして、保存されてる Bluetooth リンクキー、つまり暗号鍵を抽出する。で、その鍵を使ってヘッドフォンを偽装し、被害者のスマートフォンに接続できちゃう。接続できたら何ができるかっていうと、ハンズフリープロファイル経由で、通話の発信、着信の無音応答、連絡先や通話履歴へのアクセス、Siri や Google アシスタントの起動、SMS の送信、マイクを使った盗聴とか。CVSS スコアは 9.6。かなり高い。レースプロトコルっていうのは、リアルテックスラッシュアイロハコマンドエクステンションズの略で、もともと工場でのデバッグ用に設計されたプロトコルなんだけど、認証なしで露出してるのが問題。フラッシュメモリやラムへの任意の読み書きができちゃう。対策としては、ザブラとマーシャルがファームウェアアップデートをリリースしてる。ソニーは当初応答がなくて、その後の状況は不明。多くのデバイスは2025年5月27日以前のファームウェアのままで、実質的にゼロデー状態。防御方法としては、ファームウェアをアップデートすること、使ってないペアリングを削除すること、Bluetooth を使わないときはオフにすること、高リスクなターゲット、ジャーナリストとか外交官とかは有線ヘッドフォンを使った方がいいかもね。Bluetooth の歴史的な脆弱性として、ハッカーニュースで誰かがノキア8290のゼロクリック攻撃に言及してた。細工された Bluetooth リクエストで電話を勝手にかけさせることができたって。Bluetooth って便利だけど、ベンダー固有の身分書化コマンドが存在することが多いから、セキュリティ的には常にリスクがあるよね。次も 39C3 関連で、プレステ5のロムキーが漏洩したって話。2025年12月31日。プレステ5のレベル0ブートロムキーが PS デブウィキとか複数のディスコードサーバーに出現した。X、旧ツイッターで情報が拡散されたけど、規約違反で削除されてる。技術的な話をすると、ブートロムキーっていうのはプレステ5のプロセッサ。APU が電源投入時に最初に実行するコードで使われる暗号鍵。ブートローダーの正当性を検証するために使われる。重要なのは、このキーがシリコンに物理的にエッチングされてるから、ソフトウェアアップデートでは変更できないってこと。ソニーがこのキーを無効化するには、新しい APU を搭載した新ハードウェアリビジョンを作るしかない。ただ、これはジェールブレイクではない。キー単体では小売コンソール上でコード実行はできない。ジェールブレイクには、コードを実行するためのエントリポイント、より高い権限に到達するための攻撃チェーン、インテグリティチェックを回避する手段が必要。プレステ5のセキュリティアーキテクチャを見ると、AMD のプラットフォームセキュリティプロセッサがハードウェアのルートオブトラストとして機能してる。多段階の検証があって、ブートロムがブートローダーを検証し、ブートローダーがカーネルを検証する、ハイパーバイザーエクスプロイトがあれば、PSP のメモリをダンプして対象ルートキーを取得できる。実際、フェイルオーバーフローっていうグループが2021年にそれをやってる。面白いのは、同じ 39C3 でキムスターっていう人が AMD PSP に関する発表をしてて、少なくとも6つの修正不可能なバグと5つのゼロデーエクスプロイトを報告してる。ただしこれはデスクトップ向けの話で、ゲーム機に直接適用できるかは別問題。過去のゲーム機セキュリティ事例と比較すると、プレステ3では2010年の CCC でフェールオーバーフローが ECDSA 署名の乱数固定ミスを発見した。ソニーが署名に毎回同じ乱数を使ってたから、秘密鍵を計算できちゃったっていう話。任天堂スイッチでは、2018年にフューゼジェリーっていう脆弱性が見つかった。テグラ X1 のブートロムに USB スタックの脆弱性があって、バッファオーバーフローで任意コード実行ができた。これもブートロムだからソフトウェアでは修正できなくて、NVIDIA と任天堂は新しいチップリビジョンを出すしかなかった。プレステ5のジェールブレイク界隈では、スターウォーズレーサーリベンジのプレステ4ディスク版を使ったファームウェア 12.00 向けエクスプロイトが開発中らしい。これはリミテッドランゲームズが2019年に8500枚だけ生産したものだから、レアになってきてる。大規模な海賊版被害が発生するまでには、カーネルエクスプロイト、ハイパーバイザーエスケープ、エンクレーブスタイルのセキュリティ緩和策の突破が必要で、数ヶ月から数年かかる見込み。ただ、ブートロムキーが漏れたことで解析は高速化するだろうね。ところで、ちょっと話題を変えて、 プログラミング言語の話。ラストマイナスマイナスっていうプロジェクトがハッカーニュースで話題になってた。これ、借用チェッカーを無効化したラストコンパイラの修正版。公式ラストコンパイラをフォークして、借用チェッカーの検証を単純に削除したもの。作者によると、もともとは、コローデッドっていうミームクレートに続く風刺として始まったらしい。でも、デバッグやプロトタイピング目的で借用チェッカーを黙らせたいことがある、っていう実用的な動機も語ってる。許可される操作としては、変数を別の束縛に移動した後もアクセスできる。同時に複数の可変借用を作れる。他で可変借用されてる間も値にアクセスできる。ムーブセマンティクスにもかかわらずループで値を再利用できるとか。例えば、通常のラストだと、レッド A イコールストリングフロムハロー、レッド B イコール A、プリントライン A ってやると E0382 エラー、ムーブされた値の借用になる。でもラストマイナスマイナスだとコンパイル成功して、ハローって出力される。ハッカーニュースの反応は賛否両論で、批判的な意見としては、借用チェッカー違反は未定義動作を引き起こす。コンパイラはエイリアシング規則に基づいて最適化するから、チェッカーを無効化しても安全なコードにはならない、とか。ラストのドキュメントを見ると、アンパサンド T は、生存中に変更されないメモリを指す必要があり、アンパサンドミュート T は、その参照から派生していないポインタからは読み書きされず、他の参照が生存中に指さないメモリを指す必要があるって書いてある。これを破ると未定義動作。つまり、借用チェッカーを外しても、コンパイラはエイリアシング規則を守ってることを前提に最適化する。ノーエイリアスアノテーションを LLVM に送って、値をレジスタにキャッシュするとか、だから借用チェッカー違反のコードは、運が良ければ動くけど、最適化レベルを変えたら壊れるかもしれない。肯定的な意見としては、小規模プロジェクトやプロトタイピングには便利。ラストを学ぶとき借用チェッカーと戦うのはよくあること、とか。代替案として提案されてたのは、借用をレフセルや RC やアークに自動的に昇格させる方法。これなら安全性を維持しながら借用チェッカーの制約を緩和できる。前回のエピソードでメモリ安全性の議論を取り上げたけど、スティーブ・クラブニックさんの、メモリ安全性はレッドエリングっていう主張を思い出すね。本当の区別は、デフォルトで定義された振る舞いを持つ言語と、どこでも未定義動作が起こりうる言語の差であって、ラストマイナスマイナスを使うと、後者の世界に足を踏み入れることになる。最後に、ちょっと悲しい話題。NASA のゴダード宇宙飛行センターにある研究図書館が閉鎖されるって話。これ、NASA 最大の研究図書館で、メリーランド州グリーンベルトにある。約10万冊の資料があって、その多くはデジタル化されてなくて、他では入手できない。20世紀初頭からの希少な文書。1960年代から70年代のソ連の宇宙科学者の著作とかも含まれてる。閉鎖の背景には予算削減とキャンパス統合があって、トランプ政権の同時、政府効率化の取り組みで、ゴダードの職員数が1万人超から6600人に減った。年間1000万ドルの節約と、6380万ドルのクリノベ保守費用の回避が目的らしい。NASA の広報は、これは閉鎖ではなく統合って言ってるけど、60日間の審査期間を経て、一部は政府倉庫に保管、残りは廃棄されるとのこと。2022年以降、全国で7つの NASA 図書館が閉鎖されてて、今年だけで3つ。来週以降、残るのはグレン、エイムズ、JPL の3つだけになる。惑星科学者のデイブ・ウィリアムズさんが言ってた言葉が印象的で、今の僕らが昔より賢いわけじゃない。同じ人間で、同じ種類のミスを犯す。歴史を失えば、同じ過ちを繰り返すことになる、って。もっと気になるのは、ゴダードの建物閉鎖が13棟、研究所が100以上で、2026年3月までに完了予定ってこと。影響を受けるプロジェクトとして、ナンシー・グレース・ローマン宇宙望遠鏡がある、43億ドルのプロジェクトで、2027年秋の打ち上げを目指してるんだけど、推進実験室が閉鎖対象に入ってて、スケジュールに影響が出る可能性がある。下院科学委員会のゾーイ・ロフグレン議員が閉鎖の即時停止を要求してる。労働組合も、極端な急ぎで透明な戦略なし、と批判。 職員は施設からの退去について1週間前に通知を受けただけらしい。トランプ政権の2026年度予算案では、NASA 予算を 25% 削減、科学部門は 47% 削減、73億ドルから39億ドルへの削減を提案してる。図書館閉鎖はその一部でしかない。前回のエピソードで NASA のクリーンルームで新種バクテリアが見つかった話をしたけど、その研究を支えてきた機関が縮小されていくのは、なんというか、複雑な気持ちになるね。というわけで、今日はこの辺で。ブラウザエンジンの話、Bluetooth の脆弱性、プレステ5のキーローA、ラストの借用チェッカー、NASA の図書館閉鎖と、いろいろあったけど、共通するテーマは、守られてきたものが開かれていく、というか、閉じた世界の秘密が明るみに出る、というか、良いお年を、じゃなかった、もう年明けてるか、良い一年を。